て始まりました、ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法。これからの混沌とした時代の中で、ビジネスマンが強く楽しく、そして幸せに生き抜くための最強運を引き寄せる方法を投稿していきます。タイトルはビジネスマンになっていますが、ビジネスマンじゃなくても今ちょっと悩みがあるんだよねという方、ぜひ参考にしてみてくださいね。最強運を引き寄せるためのアドバイスは、株式会社システムフォワード代表取締役の大内和也、そしてパーソナリティは私加藤真由が務めてまいります。さて大内さん、34回目の放送、だんだんと秋も深まってまいりましたけれども、
はい、
秋の夜長に大内さん、なんか最近見ておすすめだったドラマとかってありますか？
はい、これはワウワウのドラマシリーズで、
はい、あの
しんがり、
しんがり、はい、
っていうドラマがあったんですね。もうこれは感動しましたね。
どんな話なんですか？
これはあの、はい、山一証券が、あの会社を清算した時の最後の最後まで、
はい、
要はしんがりを務めた部署の人たちの話なんですよ。
それはなかなかそのビジネスにもね、参考になりそうな、
はい、はい、これは本当にやる気が出ますねっていうか、やっぱりこう理不尽なことがあってもね、
はい、
やっぱり諦めずに自分たちのできること、
はい、
自分たちがしなくちゃいけないこと、これを最後までやり続ける、だってもう倒産した会社の整理をするわけですから、
はい、最後のね後始末ですよね、
本当に大変だったと思いますけど、すごい勇気が持てる番組でしたね。
じゃあちょっと皆さんにもですね、ぜひぜひしんがりを、
はい、
チェックしてお
すすめしますね。多分、まあ、再放送とか、もしくは DVD になったりするかもしれませんのでね、
はい、ちょっとねそういったところもウェブなんかで検索してみていただければと思います。さてそれでは早速なんですが、最強運を引き寄せるための寝室、心の質を改善するための8つの方法、第1回目の放送では今この仕事を全力で好きになる、そして第2回目の放送がもう友達だって変えてみる、そして前回第3回目の放送が嫌だと思った慣習は自分しか断ち切れない、これでしたけれども、第4回目の放送のテーマは何でしょうか？
はい、幸せとは、
はい、
他人と比べないところから始まります。
うん、これちょっと深いところに行くんじゃないですか、ね、
よく加藤さんもあの人はいいな、自分ってダメだよな、なんて自分って不幸の星のもとに生まれてきたんだろうって、人と比べて勝手に不幸になってますからね。
しょっちゅうやってます ね、
もう勝手に不幸になってるんですよ。つまり他人と比べると、
はい、
あの自分より下の人とはあまり比べないんですよ、
そうですね、あんまり聞かないですよね。
なんか自分より幸せそうだなっていう人と自然と比べちゃうんですよね。
そうですよね、あそこ行ってきたんだ、旅行行ったんだみたいなのはいいな、そうみたいなね、
常にいいな、いいな、そうすると常に自分って不幸の中で生きているんですよ、そうするとなんかね、何をやっても楽しくないんですよね。
まあそうですよね、自分ダメだなって思って生きてるわけですから ね、
ね、他人と比べるとさっきも言ったように、はい、自分より下の人としか比べないんで、一生不幸になっちゃうの、自分より上の人って、世界中もうたくさんいますから。
わんさといますね。
もうわんさといますから、
そっか、そうですよね、多分そうやって比べる習慣になっちゃってるから、もう皆さん ね、私も含めてなんですけれども、まあ、このままだったらね、一生比べ続けて、一生そのままですよね。
そうなんですよ。そしてこれの解決策があるんです、
はい、あ、もうみんな知りたいと思うんですけど、
ね、
はい、
まずは今自分ができてること、
はい、
これに感謝するってことなんです。
ね、
だから加藤さんが今できてること、
はい、
これをリストアップしていく。
なるほど、なるほど、仕事して、まあ、ご飯食べれるぐらいの収入があるとか、
そう、
うんうん、
もう少し具体的な方がいいですよね。こういう仕事ができてます、
あ、なるほどなるほど、
自分はこういうクリア課題をクリアしましたとか、もうできてることをリストアップしていく。
あ、そっかそっか、その MC の仕事ができてますとか、
そう、自立して 働いてますとか、
そうだ、うん、ちゃんと税金も払ってしっかり一人暮らししてますとか、
そうなんですよ、
偉いよなと、まあ、そこは思いますよね、
うんうん、そう、うんうん、それが大切なの。まず自分ができていることに感謝すると同時にできていることが把握できるの。
そうですよね、うん、なんかその多分そうやって書き出したりとかしない限り、うん、なんとなく多分それはあるんだろうけどちゃんと分かってないですからね。
そうなんですよ。そうすると書き出したでしょ、うん、自分ができて、はい、それに対して目標を今度立てられるの。
あ、そうですね、う
ん、じゃあ次どのレベルまで行こうかと、
うんうんうんうんうんうん、うん、じゃあ年収をじゃあ50万上げようとか、
そう、うん、一番分かりやすいのはそれ、
うんうん、あ、お金のことですね、
うんうん、今より年収をいくらいくらアップするっていうのが、うん、例えば個人事業主とか、
はい、
会社経営してる人とかって立てやすいよね、
はい、
そういう目標のが。これビジネスマンはね、
うんうん、
なかなかその給料アップとはこれつながるんですが、
うんうんうん、
それはまた別、
うんうん、
自分のスキルのがいいんです、
はい、
そういった人たちは、
うんうん、
でも加藤さんみたいな個人事業主みたいな方は、はい、
うんうん、
年収が一番分かりやすいし、うん、モチベーションアップにつながると思います。
そうですね、はい、じゃあビジネスマンの方だったら例えばどんな目標を、
うん、例えば、うんうん、自分がどのレベルまでアップする か、
うん、あ、そっか、
例えば営業の方であれば、
はい、
やっぱり顧客数、開拓数、
そっか、うん、そうですね、
うん、して開発する人とかだったら生産性ですね、
うんうん、はい、
ですから今年500万稼げました、じゃあ来年は700万稼げるようにしようと、
うんうん、
稼げるっていうのは給料じゃないからね、
うんうん、
生産だからね、
はい、
うん、お客さんから受注したものをどれだけ生産できるか、
うんうん、
そういう金額をアップしていくっていう方がいいよね。だからなるべく数字のがいいんですよ、目標は。
なるほど、うん、数字で見えるものがいいんですね、
うん、営業であれば受注金額、うん、
はい、
開発者であれば生産金額、うん、生産するね、
うんうんうん、
生産高、売上高、
うん、
そういったもんでしょうね、
うん、はい、でも分かりやすいですね、そしたら
分かりやすいでしょ、うん、そういった目標の方が、それをまず立てるっていうこと、
はい、
でそれに達するには具体的に何をすればいいか、
そっか、そうですよね、う
ん、この計画を立てるんです。
じゃあ例えば私だったら年収50万アップするためには何をしたらいいのかな、
うん、そうなんですよ、
みたいなことを具体的に考えていけばいいわけなんですね、
うん、具体的に考えていくってことですね、うんうん、して僕これ何回も言ってるように、
はい、
運が良くなるたった一つの方法は、はい、決めたことをやる以外ないんです。
うんうん、
決めないことはやらないみんな決めないことやってると。
あ、そうですね、もう適当に決めないことばっかりやってるから
決めたことをやる、要は決めたことをやるっていうのは、うんうん、計画を立てたことをやる、
はい、
その計画っていうのはあくまで目標に向かった計画でしょ、
うんうんうん、
これをやる以外ないの、
はい、
決めたことをやる、決めたことをやる、
はい、
これだけなんですよ。
うん、でまあ、その決めたことをやるにしても、うん、まあ、今回のテーマ他人と比べないですからね、その決めたことをできましたか、
う
ん、ってとこだけ評価すれば
いいんですね。そうなんですよ、うん、結局結果にあまり重視しない、だから結果、うんうん、年収が、ね、50万アップするってアップしなくてもそれはしょうがない、
うんうんうんうん、
そこにあの突出しちゃうと、うん、今度やらなくなっちゃうから、
そうですよね、うん、できなかったなってことになっちゃうからね、
結局そこのコントロールっていうのは誰もできないんですよ、
うんうん
うん、それは結果でしかないから、
うん、
ただ決めたことをやることはできるでしょ。
そうですね、まあ、その決めたことをやったってだけでもね、うん、自分にとってプラスになりますからね、
うん、そして結局結果が伴わなかった場合は、うんうん、何が原因かっていうのを今度突き詰めればいいんですよ。
そうですね、
うん、でそれを次の計画に盛り込むの、結局原因が分からなかったら何回やっても同じなの、
うん、そうですね、闇雲に、
そうなんですよ、だから最初はやらないと、
はい、
その原因すら分かりませんから、
うんうんうんうん、
だから決めたことをやるっていうことは大切なんですね。
なるほど、うん、まあ、とにかく人とは絶対に比べないと、
そして
幸せになるために自分で計画を立てて決めたことをしっかりとコツコツ毎日やっていくということなんですね。
そうですね、そうすると結局常に喜びを感じられるから、
うんうん、そうですね、
今日僕はこれを決めた、
うん、
それを実現できた、
うん、
あ、嬉しいなと、
うん、
もうそれだけでいいんです。
なるほど、
うん、そうすると次にやることがだんだんと見えてきますから、
うんうんうんうん、でそれもできたらもう本当嬉しいし、うん、その自分もステップアップしていくしっていうことなんですね、
うん、いいんですよ、なんだって、うんうん、ただやっぱりそれがあると自信になってくる、自分のクリアしていくと、うん、そうすると夢だって実現できちゃうなと、
うん、そうですね、
これを人から聞いて、
うんうんうん、
感じるわけじゃないですよ、
うん、
自分で本当にそう思えるようになります。 夢って実現できるもんだなって。今ってなんか夢って絵に描いた餅っぽいでしょ、
うんでね、
なんか一般的にね、うん、所詮夢なんて絵に描いた餅じゃんみたいな、まあ一応夢はありますけどみたいな、
うんうん、叶えるためには、
うん、
も
う順序
立ててステップを踏んでいくしか、
うん、結局、うん、なんて自分の経験と実績でしか夢って叶えられないんですよ、うん、思いだけで夢なんて叶いませんよ。
そうですよね、うん、思ってて叶うんだったらね、みんな叶ってるわけですからね。
そうなんですよね。結局自分が行動した実績を積み重ねていく、
うんうん、
してそれが自信になっていかない限り、
うんうんうんうん、
夢って叶わないんですね、
うん、聞いてる皆さんもですね、これから毎日毎日しっかりとですね、自分が考えた計画を実現できるように、そしてもとにかく人と比べないように、うん、そんな風に毎日過ごしていただければと思います。
そうですね、まあ、比べないというよりだんだんともう意識しなくなるのが一番いい。
あ、もう自然と考えなくなるっていうのが一番いいですね、
うんううん、人は人なんで、うんうん、まあ、そういう風に考えないようにもなります。それは自分が幸せにならないとならないんだけどね、うん、幸せになるともうそういうことも考えない、
はい、
そういう世界ではない世界に行ける、
うんうん、じゃあもうその次元が変わっちゃうぐらい。
そうだから、そのやっかみとかそういうのないんですよ、他人の、
うん、
ね、他人の幸せが自然と喜べるようになる。
最高じゃないですか、
うん、だからよくフェイスブックとかでさ、うん、みんなリア充あるでしょ、うんうんうんうん、それが自然と嬉しくなる。あ、この人いいなって、
うんうんうんうん、
ね、フェイスブックでリア充ってみんな嫌がるでしょ嫌がるのは不幸だから嫌が
ってあ、そっかそっか、もうその、ね、みんないいねしたからもうしょうがねえ、いいねしとくかみたいなんじゃなくって、うんうん、でも心からいいねって思えるようにな
るの、
うんうんうん、
そういうふうにならないとダメ、
うん、
だからフェイスブックってすごいよね。
本当ですね、ううある意味、
うん、ある意味友達精査できちゃうんだよ。人の幸せを喜んでもらえる人が分かる。う
ん、なるほど。
リア充をたくさんアップしてれば。
うん、
すごいでしょ。
本当ですね。
ね、人の幸せを喜んでもらえる友達って、
うん、
こんなに少ないんだってだんだん分かります。でも友達って数じゃないからね。僕なんか見てるよ。
質ですからね。
質ですから。うん、からどんどんリア充をアップすればいいの。うんうん、
なるほどなるほど、
うん、人本当に喜んでくれる人ってごくわずかっていうのが分かりますから、
うん、皆さんもリア充目指して。
もうリア充ですよ、フェイスブック
は。ね、大内さん本当リア充でね、
リア充。そうすると本当に自分と同じ価値観の人も分かるんですよ。
うんうんうんうん、
うん、ね、世界各国で、
うん、
あ、これしかいないんだみたいな。
でも
いいんだよ、うん、友達なんてそんなに会えないんだから。
うん、そうですね、うん、
10人もいれば十分ですよ。だって毎月10人の人と会えます？
会えません。
会えないでしょ、10人だって、はい、ね、でも10人いれば本当100人なんて言ったって会えないですよ、一生かかったって。
そうですね、うん、友達100人作るよりその10人のリア充を見つけてもらうことに、
リア充を共感してもらえる人、
うんうんうんうん、
そういう人と思う。ちょっと話脱線しちゃいましたね。
全然まあまあまあまあね、幸せとはどういうことなのかということが分かっていただけたんじゃないかなと思います。
そうなんですよ、はい、
はい、では続きまして次のコーナーです。運が良くなるワンポイントアドバイスのコーナーなんですが、第1回目はおしゃれをする、そして第2回目は高級なレストランで食事をする、そして第3回目は良い香りを身につけるということだったんですが、まあこれ私常にね実践しまして、
はい、
はい、まあ、まあずっとやってるわけなんですけれども、やっぱですね、いい匂いしてる人ってね、好感持たれるんだなっていうのがなんとなしにね思えるんですよ ね、
ね、
まあ、その自分がどうかっていうことは別として、
これ香りもね、
うん、
ものすごい大切なんですよ、
うん、
そのね、よくそのオーデコロンとか、
はい、
オーデトワレとか、
うんうん、
市販で売ってるやつありますね。
あります。
あれはダメ。
でもその香水がプンプンしてるとなんかこう逆にね、うん、そのくちゃいになっちゃいますからね、
うん、要はあれは自分はうさんくさいですよと、
あ
をもう表現してるよね。
そうですね、まあ、うん、
じゃ あれってやっぱ自然な香りじゃないから、
うんうん、
あのね、うん、ちょっと日本人に合わないよね。
そうですね、多分あれを付けこなせたらもう本当にめちゃくちゃかっこいいかったりしますけれども、う
ん、あれ不思議と外国人はそんなにやっぱり大衆とあれがマッチングするんだろうね。
なるほどなるほど、
うん、あれはあれで外国人だったらいいんですけど、うん、あれ日本人ってなんであんなに合わないんだろうね。
なんですかね、不思議ですよね、うん、なんかその 浮いちゃってて、うん、見合ってないっていうか、
そう、うん、うさんくさいなっていうのはもう、うん、会った瞬間わかるよね、うん、あ、この人うさんくさいなっていうのは、半径5メートルぐらいにしますもんね。
わかります、わかります。あとね、柔軟剤もダメですよ ね、
ね、
うん、そう、今流行ってますけど、柔軟剤も効かせすぎると鼻おかしくなりますし ね、うん、ね、満員電車とかでもね、ちょっと迷惑かけることもあるかと思うので、ナチュラルなね、
そう、はい、アロマですよね、やっぱ
アロマですよ、
天然 100%
の、うんうんうんうん、あんまりね、その人に不快感持たれないアロマの香りが、もうそんなブワッとなること
ないですね、
そんなないですからね、
あれは自然に浸透しますよね、うん、自然の香りですから、やっぱり、
うん、馴染みますよね、
人工的な香りじゃないですからね、
まあそんな感じでですね、皆さんもぜひちょっとアロマオイルとかね、インターネットとかで検索して調べてもらえればと思います。さあ、そして4番目、第4回目のですね、テーマなんですけれども、こちらは
好きな音楽を聴くっていうことですよね。
これ先週もね、ちょっとお話で、うん、
これね、やっぱいい香りと好きな音楽、
うんうん、
これセットですよ、
どれか1個じゃなくって、うん、セットで使うことによって、うん、
してさらに一番最初におしゃれをする、
はい、あ、トリプルセットじゃないですか、
うんうん、ね、して、うん、高級なレストラン、
あ、もうすごい全部実践してますね、
完璧でしょ、
完璧ですよ、それ、
う
ん
う
ん
う
ん、
やっぱ好きな音楽っていうのは、うんうんうん、やっぱこうやる気が出てきますね、音楽で、うんうん、やるぞってなるじゃないですか。
わかります。
ね、博士太郎の情熱大陸とか、
はい、うん、いいですね。
なんか仕事やる気。
わかります。
勝手に出てきたよね。
そうそうそう、なんかこう音楽に乗って仕事してると、なんか俺すごいことしてるのみたいな気持ちになりますよね。
仕事勝手に出てきちゃう。
うん、
ね、
大事。
ね、博士太郎のね、情熱大陸とか、あれ自然と勝手に仕事やりたくなっちゃうよ。
まあでも本当ね、変わってきますからね、BGM とかでもね、
すごい音楽って大切ですよ、
うん、
でやっぱりそういった仕事がやりたくなるなっていう音楽を抜粋してやっぱり聞くことが、う
ん、なるほどなるほど、
やっぱりね、あとね、僕あの博士太郎のひまわりっていう曲も大好きなんですよ、
うん、そうなんですか、私ちょっとそれ聞いたことがないので、
ものすごいいい歌で、ね、いい曲ですよ、あれ、
へ、
大好き、うん、
ちょっと聞いてみたいと思います、
うん、僕ああいうの好きなんですよね、ああいうバイオリンっていうか、
素敵ですよね、
バイオリンが好き、
うん、弦の感じがお好きなんですね、う
ん、あんまり詳しくないですけど音楽は、
いやいやいやいやいやいやいや、うん、ね、もうその詳しいとか詳しくないっていうんじゃなくって、もうとにかく自分はこれが好きなんだっていうのをね、やっぱ誇りを持って、
う
ん、でその音楽聴くことによっても本当にハッピーになれるんだ、うん、高まれるんだっていう曲をね、皆さんもきっとあると思うので、
そうです、加藤さんなんですか、
加藤さんはですね、うん、アニメが好きです、アニメソングが大好きです。声楽家ですけど、まあ、クラシックもね、そう大好きなんですよ、
ああ、
クラシックも大好き、ブラームスがねクラシックだったらすごい好きなんですけど、
うん、
ちょっとね、その鬱っぽい感じとそこから上がっていくぜみたいな感じがね、うん、すごい学生時代好きでした。
あ、
まあ一番好きなのはアニメソングですけどね。はい。さてエンディングの時間となりましたけれども、星さん今回もためになるお話ありがとうございました。
はい
ね、結構その人と比べないってやっぱり日本人難しいところかと思うんですけど ね、うん、
つい比べちゃいますよね。
そうだって、ね、学校とかずっと比べる社会だったもん、うんうん、
してなんかしないけど、うん、人と同じことをやりたがるよね。
そう、なんでですか ね、
でも 90何%の人はさ、うん、幸せだと思ってないんだから、
うん、
ね、不幸だと思ってるんだからみんな、うん、っていうことは、ね、人と同じこと考えちゃダメだってことですよ。
参考になります。
なるでしょ、
うんうん、人と同じ服着たからって別に幸せになれないし、
う
ん、流行ってるもん食べたからって別にね、
う
ん、
そう、
うん、
まあね、人と変わったことをね、うんうん、やること自体が全てがいいっていうわけではないですけどね、
うんうんうん、まあそういうところにとらわれずにってことですね、はい、です自分の幸せの本質は自分の感覚で見極めていただければと思います。ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法、お相手はシステムフォワード代表取締役の大内和也、そしてパーソナリティは加藤真由がお届けいたしました。大内さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様もぜひ来週の放送お楽しみにしていただければと思います。